ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。フィリピンでのエンポックス感染者は18人に増加したことについてお伝えします。フィリピンにおけるサル痘の感染者数は18人に増加しました。これはアナドル通信が引用した9月16日月曜日、フィリピンのテオドロ・ヘルボサ保健大臣が述べたものです。ヘルボサ大臣は感染者18人のうち5人が回復し、隔離から解放されたと述べました。他に合計18人の感染者が自宅で独立隔離を受けています。しかし、見つかった18人の感染者のうち、他の人にウイルスを感染させた人はいませんでした。世界保健機関は、人間で感染しやすいと思われる新たな変異種が確認されたことを受け、18月14日にエンポックスを国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に宣言しました。しかし、世界保健機関はサル痘は新型コロナウイルスではないと強調しています。エンポックス感染はインフルエンザのような症状と脳が溜まった病変を引き起こし、濃厚な身体的接触によって広がります。この病気は寝具、衣類、タオルなどのウイルスに感染した物体を介して広がる可能性もあります。この病気は通常は軽症ですが、死に至る場合もあります。フランスの欧州連合地内市場担当委員が辞任したことについてお伝えします。フランスのティエリ・ブルトン欧州連合域内市場委員は9月16日月曜日辞任し、ウルスラ・フォンダレイエン欧州委員長を非難し、立場を弱めました。ブルトン氏は、フランスのエマヌエル・マクロン大統領によって2期目のフランスの公式広報者に指名されました。しかし、ブルトン氏によると、将来の委員会の構成に関する交渉の最終段階で、フォンデア・レイエン氏はフランスに対し個人的な理由からブルトン氏の立候補を取り下げるよう要請したが、これはブルトン氏に直接話し合うことはなかったということです。フランスは今後別の候補者を指名する必要があります。それでは次のニュースです。米国特使がヒズボラとの大規模戦争阻止のためイスラエルに到着したことについてお伝えします。米国の特使 アモス・ホチテン氏はイスラエルとレバノンのヒズボラグループとの間の全面戦争を阻止するため9月16日月曜日にイスラエルに到着しました。アナドル通信が引用したイスラエルの新聞イエディオ・アロノットによると、ホホシュタイン氏はアイザク・ヘルショック大統領、ベニャミン・ネタニヤフ首相、ヨアフ・ギャラント国防大臣を含む多数のイスラエル高官と会談する予定だということです。同氏によると、米国特使の協議はヒズボラとの全面戦争勃発を回避するための政治的解決に向けた取り組みに焦点が当てられているということです。ヒズボラとイスラエル軍の間で銃撃戦を振り広げられる中、イスラエルとレバノンの国境沿いで緊張が高まっています。一方、イスラエルはパレスチナ闘争組織ハマスの国境を越えた攻撃を受け、昨年10月以来、一方イスラエルはパレスチナ闘争組織ハマスの国境を越えた攻撃を受け、昨年10月以来ガザへの攻撃を続け、4万1200人以上を殺害しました。それでは次のニュースです。元 GP のゲストによりマンダリカーのホテル1400件が予約されたことについてお伝えします。西ヌサタンガラ州マタラムホテル協会またはアハエムは、現在市内のホテル1400室が2024年9月27日から29日に開催されるマンダリカ元 GP の宿泊客によって予約されていると発表しました。9月16日月曜日、マタラムのマタラムホテル協会またはアハエムの初期であるレガファジャルフィルダウス氏は、予約された客室数は具体的にはアハエムの会員である35のホテルからのもので、合計2800室あると説明しました。したがってレガシーによれば、まだ埋まっていない残りのホテルの部屋はマタラムホテル協会の会員が用意した全客室の 50% 相当する1400室です。それでは最後のニュースです。金融サービス庁は中小企業への融資への容易なアクセスを奨励することについてお伝えします。金融サービス庁またはOJKは、金融サービス機関が中小企業の信用度または融資価値を評価する際に、革新的な信用スコアリングまたは ICS を使用する機会を広くことにより、中小企業が融資を受けやすくすることを奨励しています。9月16日月曜日、アンタラ通信が引用した金融サービス庁の銀行監督局長ディアン・エディアナ・ラエ氏は、 ICS の利用は銀行が中小企業への融資や投資のリスク軽減策としてリスク先行動に注目し、潜在的な債務者を評価するための代替集団であると述べました。さらに、銀行は使用されている ICS モデルが正確で信頼性の高い予測値を精査していることを確認するために定期的な評価またはレビューを実行する必要があります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今日はオゾンは安全、人類の生存は確保されることについてお伝えします。9月16日は世界オゾンデーまたは WOD として祝われます。地球の温度を安定に保ち、地球内の生命にとって危険な紫外線または UV から地球の温度を安定に保ち、地球内の生命にとって危険な紫外線または UV から地球を守り、機能を持つオゾン層が時間の経過とともに薄くなりつつあることを考慮すると、この警告は重要です。オゾン層の破壊は皮膚がん、白内障、免疫障害を引き起こし、植物や海洋生物などの地球の生態系にダメージを与える可能性があるため、非常に危険です。オゾン層の組織化は人間の活動や習慣によって引き起こされることが多く、地球の温度の上昇によって感じられることがあります。もちろんオゾン層の回復は地球上の全ての人類の願いです。これは簡単なことではありません。これらの危険物質の使用を上々に減らすには、社会のあらゆる要素の願望と協力が必要です。これには環境に優しい製品を使用すること、エアコンの定期的なメンテナンスを行うこと、常にエアコンを使用して紫外線の悪影響を防ぐことなどが含まれます。野外活動をする場合は、紫外線防止メガネ、帽子、または長袖シャツを着用してください。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月3日にインドネシア赤十字の日のことから始めます。1945年9月3日、スカルノ大統領は国家赤十字社または PME の設立を命令しました。この命令を受けて、ブンタラン保健大臣は第5委員会と呼ばれる特別委員会を設置しました。1945年9月17日、インドネシア赤十字は無事に設立され、副大統領モハマド・ハッタが議長を務めました。インドネシア赤十字の役割は社会、人道分野で政府を支援することであり、特に1958年、インドネシア共和国政府が法律第59号により批准した1949年のジュネーブ条約の規定で求められる赤十字の任務を支援することです。次は国家交通デーについてです。国家交通デーは毎年9月17日に祝われます。運輸省の公式ウェブサイトで報告されたところによると、国家交通デーの記念は1971年8月16日の運輸大臣令番号 SK274G1971 に基づいていると説明されています。国家交通デーはインドネシアの交通部門に対する国民の意識を高める取り組みとして記念されています。今年の国家交通デーのテーマは先進的な交通、新しいヌサンタラです。国家交通デーのテーマはインドネシアの新国家でより良い生活を実現するために、より高度な交通手段を生み出すという、交通分野の全ての関係者との協力と相乗効果の精神を意味します。 それでは最後は中東の平和を目的としたキャンプデビッド和平協定は1978年9月17日にワシントン DC のホワイトハウスで証明されたことについてです。ジミー・カーター米国大統領はエジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相の間で12日間続いた交渉を主導しました。この条約の名前は交渉が行われたメリーランド州フレデリック郡の米大統領保養所またはキャンプデビッドに由来します。この協定は1979年のイスラエル・エジプト和平協定も誕生させました。もしリスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
segala luka.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア産ニッケルの下流化によりニッケル派生製品の輸出額増加に成功したことについてお伝えします。インドネシア政府によるニッケル下流プログラムはニッケル派生製品の輸出額の増加に成功しました。これは輸出額が2017年の43億1000万ドルから2023年には344億4000万ドルへの8倍に増加していることからもわかります。これは9月14日土曜日、中部スラウェシ州モロワリ県のネオエネルギーモロワリ工業団地エリアで開催された画期的な HPALネオエネルギーイベントでのスピーチの中で、アイランガ・ハルタルト経済調整大臣によって説明されました。投資省のデータによると、2024年6月までに、下流ニッケルへの投資総額、特に製錬所や電気自動車バッテリー工場の建設関連投資は300億ドルに達しました。過去5年間で、2000ギガワットを超えるリチウムイオン電池容量が世界中で導入され、4000万台の電気自動車と数千のエネルギー醸造プロジェクトをサポートしています。この点において、インドネシアは鉱物資源、特にニッケルが豊富であるため、電気自動車用バッテリー生産において世界の主要プレイヤーとなる可能性があり、年間210ギガワットの電気自動車用バッテリーを。従ってアイルランガ大臣によれば、様々な国がインドネシアにとって重要な鉱物の一部であることが重要であると考えています。インドネシアは重要動物協定に関して米国と協議しており、欧州連合とも協議しています。それとは別にカナダやオーストラリアなど他の国とのことです。実際アイルランガ大臣はインドネシアとカナダ、インドネシアとオーストラリアが連携すればリチウムであれニッケルであれ電気自動車エコシステムの共同は協力になると考えており、現在でも一部はナトリウムや塩をベースにさらに開発されています。アイルランド調整大臣はまた、再生可能エネルギーを完全に使用するインドネシア発の高圧酸浸出精錬場を建設することで投資を実現したネオエナジーを高く評価しました。この精錬場はニッケル、鉱石または化鉄鋼を処理して電気自動車バッテリーの正極の全空体として混合水酸をさらうらん この精錬場はニッケル鉱石またはガテッコを勝利して電気自動車バッテリーの正極の先空体として混合水酸化物沈殿物を生成します。ネオエナジー高圧酸進出バッテリープロジェクトにより国内の MHP 生産能力を年間12万メガトン増加であると期待されています。一般にモロワリ地区のいくつかの工業地帯は地域の経済成長に貢献しています。2013年モロワリ地区の GRDP 成長率は 20.34% 達し、加工産業の企業が 70.72% 達すると予想されます。一方、モロワリ地区の一人当たり GRDP 地位は2023年に9億2723万ルピアに達すると予想されており、一次産品の輸出が原動力となっているため、これはインドネシアで最高の値となります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Thank you. ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコビドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコビドルレトリはイベントで鳥ソマレが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマモアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えば、ジョコ・ウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコ・ウィドル大統領が身につけている織物に描かれたタマタのモチーフは、人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を違う硬い意味が込められた色がジョコ・ウィドル・レトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。 我们旧大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。レトレオのタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルコ州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには旗織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る, 織る. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか? なぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか? Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。クリスの皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか?という文がありました。この文には Mengapa、日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現ではなぜ多くのブトン人女性が旗織りが上手なのか尋ねるためにムガパ、日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合はムガパ、日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan、 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか。Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語でカモフ織の価格はなぜ高いのですか?カモフはスラウェシ州 南東部 Buton 島の代表的な 織物の一つです。 ガマフ織は インドネシアの無形文化遺産に指定されています。 インドネシアには パプア州の テルフォー織物、西スマトラ州の バンダイシケ、北スマトラ州のウロス、 バリ州のエンデクなど 各地の代表的な織物が数多くあります。 リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、 これでインドネシア語講座を終わります。
Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu.
Of Indonesia.
Krisna minasan, ongaku no hirobaresu. Kyō wa Durasi bando ga utau Rumai Kota Idaman o goshoukai shimasu. Rumai Kota Idaman toyu kyoku wa Akabepe Nuradi Isman to shi niyotte sakyoku saremashita. Kota Idaman matawa Dream City wa Rumai shi no slogan desu. この曲は独立していて、文明的で快適な夢の都市としてのルマイ市の物語を語っています。歌詞の中で Dumai shi wa shinrai deki. Seiketsu de kakki ga ari, chōwa no toreta utsukushii toshii basho toshite byōsha sarete imasu. Gōwan, bōueki, sangyō, kankō wa tsubete hatten shi, hanei shite imasu. Kono chōwa ga tore, chizujō ga ari, heiwa de anzen na jōkyō ga Dumai shi wo yume no toshi tarashimete iru no desu. Dumai shi wo ichido demo otozureta koto ga aru hito nara kitto mata kitai to omou deshou. Sore de wa minasan, Durashi bando ga utau Dumai kotai daman o kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Rasakan hangat bersahabat, setiap sudut senyuman menyambut. Santun ramah warga menyapa, alamnya membuat tenang jiwa. Bunga kuncup harum mewangi, ditanam subur di pinggir kali. Sungguh tak cukup datang sekali, pasti hati rindu lagi. Kota ini kota idaman, mandiri beradab juga nyaman. Tempat investasi amanah, bersih semar, rukun dan indah. Pelabuhan, perdagangan, industri, wisata maju, sejahtera. Harmonis, tertib, tentram dan aman. Investasi amanah, bersih semarak, rukun dan indah. Pelabuhan, perdagangan, industri, wisata maju, sejahtera. Harmonis, tertib, tentram dan aman. Dumai indah, Dumai kota idaman.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。 皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。